大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ景色を示す。話もせず語りもせず、その声も聞こえない。しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れるものは何もない。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放されて、全く無駄となるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。では天は語り、御言葉は生かすと題して、今日のメッセージを取り継いでいただきます。
ですね、詩法の中にですね、詩編19編の詩訳が出ております。この詩訳はですね、せっかく新改訳2017と新しくなっているので、本当に変えたいところなんですけれども、リズムを大切にして、これは購読用に作っているということで、あくまでも購読用に作っているということでご理解いただきたいんですが、両方を見ながらですね、お聞きいただければと思います。有名な言葉で、インマヌエル・カントのこんな言葉があります。これは実践理性批判の結びにおいてこう書いてあるんですけれども、二つのものがある、それに思い巡らし心を集中させればさせるほど、この心をいつも新たな脅威と畏敬の念に満たしてやまない。は私の上の星空と私の内にある道徳律である。神様の素晴らしさを、私の上にある星空と私の心の内にある道徳律、その二つの面から理解することができるって言うんですね。でもなかなか東京にいると、最近は田舎に帰ってもそうなんですけども、街灯があるためになかなか天の川なんか見ることができない、ね、しかも教会に来るとですね、あなたは罪人です、罪人ですと言ってですね、なんか自己嫌悪になることを励まされているような気になってしまうことがある。でも心って、私たちの心って不思議なもんですよね。しばしば教会ってのこの心を、ね、現在現在と言いながら、ちょっとですね、あまりも自虐的に見すぎることがあるかもしれないと思うんですね。でもよく考えてみたら、本当に未信者の方々でも、ね、本当に同じ感動を持つし、いやこれは素晴らしいことだね、これは正しいことだねって私たちは納得し合うことができるんですよね。国籍違ってもこれはいいことだねっていうのは結構共通するんです。それはどうしてかっていうと、この心が神様の最高傑作だからです。私たちがたとえ自分はなんてこうなんだろうってですね、失望することがあるとしても、そういう基準を与えられてるから、ね、反省することができるんです。心は驚くほど繊細で 傷つきやすく、同時にとてつもない強さを秘めている。だからこそ神によって創造された心が神によって導かれる。その導き方は、第一は神様がお作りになった世界の不思議を通して、天の星空を通して、でもう一つは神の言葉である聖書を通して、でこの二つの点を語っているのが詩編19編。神の創造の世界の素晴らしさと神の御言葉の素晴らしさ、これによって私たちの心が導かれるというのが詩編19編。詩編19編というのは本当にですね、美しい詩になっていて、韻が踏まれているんですね。だからこうなるべく言葉数を整えるようにこう訳し直しているんですけども、これはどっちかというと詩ですからね、下手な解釈するよりもこれを読んで心で味わうというのが一番だと思うんですね。本当はこれからのメッセージなくてもいいぐらいなんですが、まあ、それでもせっかくだからですね、ちょっとお聞きいただければと思うんですけども、天は神の栄光を語りというのは、夏の夜空に広がる天の川を見て脅威に体が震える。最近の子どもたちっていうのは天の川を見たことがないなんていう人が多いんですよね。天の川って何、そんな川があるのとか言って、天の川っていうのは私たちが銀河系の中心を見て、太陽系ってのはこの銀河系の端っこの方に、銀河系の直径ってのはどのぐらいあるかご存知ですか。光の速度で8万5千年かかる。光の速度ってのは1秒間に地球を7回半回るんですよ。1秒間に地球を7回半回る光の速度で銀河系の端から端まで8万5千年、と思うよね。だけどその銀河系っていうのがまたね、こう銀河団のうちの一部である。しかもそれが数億光年の広がりを持つ超銀河の一部だったんです。最近発見されてるですね、地球から最も遠い銀河っていうのは50億光年の彼方、50億光年の彼方に260万光年の直径を持つ銀河団が発見されたんですね。こう写真に写ってる。これって私たちが50億年前の世界を見るってことですね。もう本当に想像を超えてます。この宇宙は広がり続けてるって言います。で最近の科学者が言うのは、一番最初にビッグバンっていうのがあったんだ、そこから宇宙が爆発して広がってるんだ。説明してるようで肝心のことが説明されてない。ビッグバンはどうして起こったんだ、ビッグバンっていうのはすごいエネルギーでしょ、そのエネルギーは自然に発生するのかよ。不思議ですよね。だからやっぱり創造主がいなくして、やっぱり無から急に宇宙は生まれないだろう。でも私たちが知らないうちに仏教的な価値観の中に親しんでいる。いや、世界に始まりもなく終わりもない。よく自然という言葉を使いますが、ね、自然というのはもともと自然という仏教用語から来ている。おのずから力しむ、要するに創造主なしに黙ってこうなってるんだよっていうのは自然なんです。だからクリスチャンって自然という言葉を使っていいのかなと僕思うんですけど、ね、あんまり僕は使わないようにしてます。聖書はこの私たちの目の前の世界を何て言うかというと、神の御手の技、神の御手の技、神によって作られた世界、被造物という。そして大空は御手の技を告げるってここで語っているんです。でしかも昼は昼へと話を取り継ぎ、夜は夜へと知識を伝える。 を考えてみたらね、今日あお昼あ暗くなったな、だけど、ね、今日の昼見てた状態がですね、あの川の流れから太陽の位置からまた同じことを続けてくれるんですよ。だからなんか今日のお昼のですね支配者が翌日のお昼の支配者に話を取り継いでる、またね今日の夜空の支配者がですね翌日の夜空の支配者に話を取り継いでるっていうふうにこう説明してるんです。ことづてが確実になされているね。なかなかことづてっていうのはなかなかきちんと伝わらないことが多い。神様はちゃんとそれを支配してるんだよ。この世界ではですね、あの急にね、この前も本当に大変な苦労しましたけども、急にパソコンが起動できない。それまではボタンを押したら画面が出てくるのは当たり前だと思ってた。たまにそういう世界が出てくる。ね、車が動かなくなるってこともある。愛する人が突然いなくなったり。で会社に行ってみたら明日から来なくていいって言われたですね。とにかくそういうことが日常茶飯事だから、変わることなく世界が存続し続けてるってことがどれだけすごいことかってことなんですね。僕はあの昔ですね、エルサレムをイスラエルを旅行した時にね、エルサレムのビアドロローサ、イエス様がここ歩いたんですよって言われたって全然実感わかんないんだよね。だってイエス様が歩いた時の通りと全然違うんだから、2000年前と、ね、だけどあのこう地中海岸でですね、夕日を見ながらね思ったんだよ。同じ夕日をイエス様見てたんだな、イエス様の時と夕日は何も変わりはしないんだなと思った時に、と思いましたね。そうなんです、人間が作ったものが変わるけども、神がお作りになったものが変わっていかないんです。でこれに関しては、ね、預言者エレミアがこういうことを言ってる。エレミア書の33章の20節21節ですけども、主はこうおっしゃられる、もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべダビデと結んだ私の契約も破られる。言ってることは、昼と夜の季節、あの規則的な繰り返し、季節の規則的な移り変わりは、神様が、ね、大洪水の後ノアと契約を結んだ、ね、ノア契約が守られ続けている印だって言うんです。地球の時点で、だけど地球の時点がなんで何千年間も変わらなくですね続いているのかって、これは神様が、ね、時点じゃなくて神様が回してくださっている。よくね、私たち科学で学ぶね、ある時にですね、あの顔面ですね、顔面な教会指導者がですね、天動説を主張してですね、ガリレオの地動説に反対したとか言うんですけども、あの天動説でも地動説でもですね、基本的に同じことを言ってる。それは何かと、神様が全部を動かしてるっていう。今の時点はこう天動説の地動説も飛び越えてですね、黙って動いてるんだって言って、自然なんだ、うん、実は天動説も地動説もどっちを中心に考えるかの違いだから、大した変わりはしない。大切なのは、全てが神の御手の技だっていうことを私たちは忘れている。でその感動がですね、続けてこう記されている。話もなく言葉もなく、その声も聞かれないのに、その響きは全地を覆い、その言葉は世界の果てに及ぶ。神様がこの大宇宙を通して私たちに語りかけている言葉、その大宇宙を通して被造物を通して語りかけている神様の言葉は、私たちの言葉の概念を超えている、ね、ギリシャ語でもヘブル語でもドイツ語でも英語でもない、ね、こうなんかサインラングエンジなのか、まあ、とにかくですね、言葉の概念を超えた言葉であって、でもそれを通して私たちは神様からのメッセージを知ることができるんだ。それは何かというと、神が世界を創造されたんだよってことなんです。 使徒パウロはですね、ローマ書10章の18節のところでこういうことを言ってるんですね。要するに神様のことを聞かなきゃ分かんないでしょうっていうことに対してですね、いや神様の、ね、こう宣言はずっと世界の初めからあるんだよ、それは詩編19編に書いてある通りでしょう、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに届いたって書いてあるでしょうってパウロは言ってるんです。まさに詩編19編が言ってることの中心は、神は私たちに被造物を通してご自身を知らせるということをずっと続けておられるんだ、要するに神を知ろうと思ったら分かるんだよ。しかもここのところで面白いのはですね、この聖書が記されているのは、ね、この詩編が記されているのは3000年前ですね。3000年前の世界というのは全てがこう魔術の世界、ね、エジプトでは太陽が神として崇められ、メソポタミアでは月が神として崇められていた。そういう時にですね、この詩編作者は何と書いたかというと、太陽のため彼はそこに幕屋を張られた。原文では神っていう言葉書いてないんですよ。実は太陽のために幕屋を張った方がいるんだ。聞く人はあ、それが神様なんですねって分かるんですけども、でもあえてこう被造物のこう圧倒的な動きを見せながら、これは黙ってなっていると思うかっていうことを考えさせるように記されているんです。なんとね、こう当時の感覚でね、だ太陽はさ西に沈んで、どうして次に東から出てくるんだろうって、ね、夜の間太陽のお休みの場はどこなんだろう、そのお休みの場を想像してくださる方がいるんだよっていうことをここで言ってるんです。しかもその太陽はですね、花婿が住まいを出るように勇士のようにその道を喜び走る。どういうことかというと、当時の結婚式っていうのはですね、花婿がですね花嫁の家に行って、そして結婚式を挙げる。だからね、花婿がですね花嫁の家に行くときは喜び勇んで行くでしょう。それと同じように太陽は喜び勇んで天の果てから天の果てにですね動いていって、そしてその熱をですね全てのところに注いでいるんだよっていうことを言ってるんですね。もうなんでね、3000年前の人がですね、もう科学を超えたですね、なんかでもまじないでもない、本当によくこういうことを書けたなっていう、すごいことです。この感覚が分かるとすごいです。だってね、太陽が喜び勇んで動いているなんてどうしてそう言えるんだろうって。だからね、毎日起きることっていうのは当たり前じゃなくて、これは本当に素晴らしい喜びなんだね。パソコン変えたら本当によく分かるね。継続はね、本当に素晴らしい奇跡なんですよ。で、夜空も太陽も無言のままなんですけどもね、でもそこに実は私たちの言葉の概念を超えた神様の語りかけがあるんだ。だから私たちはやっぱりね、一生懸命聖書の学びも大切ね、いろんな勉強も大切だけども、やっぱりね、天の川見なきゃダメよ。ね、街灯のないところに行って、ね、怖かったら何人かで一緒に行って天の川を見て、本当にね、星がね天から降ってくるような感じですよ。これがどうしてできたんだろうって、この感覚で味わってほしい。どうしてもできたいんだったらプラネタリウムでもいいからってとにかくですね、こうイメージをしてごらんなさいよってことなんですね。で、僕もね、振り返ってみると、やっぱりこの東京に住んでるとね、全てが人間が作ったもんでしょ。あ、ね、スカイツリーがーとかね、ね、こうオリンピックスタジアムがとか、その見ながらさ、人間ってすごいな、人間ってすごいなって思ってるとね、あれを作ったのは誰々さんだよ、ね、私も誰々さんのようになってみたいとかさ、いやー私なんか何もできない、私なんか生まれてきてごめんなさいだとか言ってですね、そういう形で知らないうちにどんぐりの背比べをやってしまう。で、全部ですね、自分で把握しようとすると、自分で把握しようっていうのは恐ろしいことですよ。自分で全部把握しようとする人が世界をひん曲げるんですよ。 私は分かってる、お前たちは分かってない。僕も本当にですね、あることに熱くなりすぎたなんて反省することがあります、ね、振り返ってみると些細なこと。でも、ね、その渦中にいるときにはですね、本当に絶対譲れないって思っちゃうんですね。どうしてかっていうと、私たちの視野が狭くなりすぎているから、ね、うちの教会に座っている方でこういう人がいますけれども、ご主人がですね、若くしてですね、若年性認知症を患ってしまって、それに気づかないまま、実は、ね、会社を、結構いい会社を経営してたんですけども、その会社が倒産してしまった。彼女は、ね、社長夫人から一気にですね、何もない立場になってしまって、同時に肺がんまで再発した。でそれまでのですね、豪邸が嘘のような貧しい団地暮らしに入って、その空き地でですね、夜寂しさと不安に圧倒されていた。これからどうなるんだと思ってた時に、幸い夜空が見えた。そしてふとこの詩編の言葉が思い浮かんだそうです。天は神の栄光を語る。この宇宙を支配しておられる神様が私を守ってくださるんだって、その時思えたということです。本当に、あ、大丈夫なんだと思えた。で、朝になって元気に目覚めたらですね、次の言葉、大空は見ての技を告げるっていうのがなんか迫ってきたそうです。その後ですね、彼女はその体験をもとにですね、認知症家族の会というのを立ち上げて、その会の名前を大空で命名するんです、ね、だから彼女はね、どうして大空っていう名前なんですかっていうことを聞かれるたびにこの話をする。すごいですね。私たちは意外にね、恵まれている環境の時にはやっぱり人間の技に目が行くんです。全てを失って初めて、あ、でも生かされてるんだね、本当に自分は神様の愛の中になお置かれているんだっていうことに気づくという不思議です。で、それとともにですね、苦しみの中にいる人に寄り添う気持ちが出てくるってことです。ですから、失うことによって圧倒的な恵み、失うことによって人の痛みを気づくっていうですね、恵みを彼女は体験したって証ししておられます。それにしてもですね、私たちはこの宇宙の偉大さだとかね、山とか川のこの美しさを見るたびにですね、あの富士山、あ、実は富士山と木の葉、桜の姫がとか言ってね、こうなんか知らないけど何でも神様になっちゃうんですね。で、だから神様はこの聖書を通して私に語りかける必要がある。そういう中で詩編19編はですね、面白いのは7節から9節のところですね、7節から9節のところで6種類の表現で主の言葉が、ね、6種類の言葉で主の御言葉が書いてある、ね、主の教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、ね、主からの恐れ、主の裁き、これ全部ですね、神の御言葉を指してるんですけども、第一はですね、主の教えはね、完全で魂を生き返らせ。この教えっていう言葉はヘブル語でトーラーって書いてある。トーラーって何かっていうと、もともとはね、モーセ五章を指したんだ、トーラー。それがね、新約になると律法と訳されて、律法と訳した途端トーラーの響きがガラッと変わるんです。律法っていうのは法律の逆じゃないですか。とにかくですね、これを守れば、ね、あなたは祝福感で、これを守らないとですね、恐ろしいんだぞっていう、なんかさ、立法なんてね。だけど元々の意味はトーラー、見教えなんです。その見教えの中心は何かっていうと、神様がこんなね、恩知らずな人間を愛してくださってね。ですから僕は一番最初のですね、モーセ五章のタイトルをですね、主があなた方を恋したって新明記何章七節の言葉にしたんですけれども、本当に主が私たちを恋したってくださっている、それが実は律法の中心なんです。だからその、ね、 律法トーラーは完全で魂を怒らせてくださる。次、主の証は確かで無知なものを賢くするっていう、その証ですけども、証っていう言葉は証の幕屋だとか証の箱だとか証の板って言われる。だから証っていうことの中にですね、あの銃の言葉をイメージさせる。その証っていうのはね、主の言葉ってのは難しくないんだよ。銃の言葉は暗記することができるでしょう。だから銃の言葉、無知な人、ごめんなさいね、ちょっとあんまり賢くない人でもちゃんと暗唱して理解することができるよ。そしてそれによって人間は賢くなることができるんだよって書いてある。第3は主の悟しです。悟しはこれは指示とも訳される。主の指示とは何かというと、私たちの視点を変える、ね、視点を変えて、そしてだからその主によって視点を変えられたときに、さっきのね証の例じゃないけど、私はもう何もなくなったから、いや実は神様の支配の中に置かれているんだっていう、こう気づきが与えられるでしょ。だから主の悟しは正しくて心を喜ばせ、寂しい心がガラッと喜びに変わるということがある。それが主の言葉の力。第4は主の仰せ。仰せっていう言葉、最も直接的な訳としては命令なんですね。世の王様っていうのはしばしば自分の身を守るために家臣を危険に追いやることがあるんですけれども、主の命令は、ね、神様の勝手から出るもんじゃなくて、あくまでも本当に清いものである。そして主の命令は私たちの命令を、あ、いや私たちの目を明るくすることができるんだ。第5は主の恐れって書いてあって、これ新改訳のですね2017番は主からの恐れって書いてあるんですね。なんで主からの恐れかっていうと、ね、さっき言った主からの言葉に対応するものとして主からの恐れ。でもなんか主からの恐れと言ってもなかなかやっぱり意味がわからない、ね、でやっぱり僕は元自分が訳した主を恐れる道は純粋で、これは意訳なんですけども、言ってることは主を恐れる生き方は、ね、純粋でいつまでも続く、主を恐れる生き方が素晴らしいんだよっていう意味で、主の言葉と同じように理解することができるかなと思います。主を恐れることは知識の始めってあるように、主を恐れる、そういう生き方はいつまでも続くんだよ。で次は主の裁き。裁きっていうのは昔からですね、権力者に甘く社会的弱者に厳しいっていうのは常ですけども、実は神様の裁きっていうのは誠でありことごく正しい、ね、主の裁きはやもめみなしごの味方なんだ。だから主の裁きっていうのは実は福音なんだよってことです、ね、主の裁きは誠でことごく正しい。しかもそれはね、これは6つ全部をかけるようにして、金に勝り多くの純金に勝ってした蜜よりも蜂の巣の下味よりも甘い。聖書こそが最高の宝物、ね、心の最高の栄養、心の活力なんだ、ね、サプリなんか気遣う暇があったら聖書を暗唱したらいいよって、ね、聖書こそが最高の栄養になるんだよってことを言って、私たちは知らないうちにですね、こういうふうに書いて、旧約はなんかね厳しいこと書いてあって、旧約の神は恐ろしい神で、新約の神は優しい神、そういうふうに言ったって、あなたは旧約聖書を読んだことあるのって聞きたくなるね。ストーリーとして読むと、本当に旧約聖書に書いてあるのはまさに神の真実が書いてあるんですね。だからね、主の言葉は本当に蜂の巣の下だよりも甘いんだよ。で、あなたのしもべはこれによって教えられる、これを守らなきゃ大きな報いがある。私たちは、ね、自分を主人として神様にこう願うんじゃない、神様を動かそうとするんじゃなくて、神様の御手の中で自分が置かれているんだって考えるときに、実はそこに豊かなですね恵みを体験することができる。私たちは知らないうちにですね、信仰っていうのを人間的な尺度で測って、あの人は信仰が強い、私は信仰が弱い、私のようなものがなんて考え出すの、これはとんでもない発想なんですね。僕は実は進学校に入った時にですね、こんな話があるんですが、僕は三十数年前にね、聖書宣教会、進学者に入った時にですね、なんかこう感動的な証をね立て続けに聞いたのね。聞く 聞くたびに証を聞きながらですね、涙が出てくるんですよ。涙、うわすごいな、神様はすごいなと思うんですけど、その後どうなるかってですね、それに比べて私の信仰はって感じになっちゃうんですね。こんな人がいました。1年上の先輩なんですけどもね、あの関西の方でですね、こう中小の証券会社で個人客をですね、一生懸命ですね、対応して、営業をやってた人がですね、なんと進学校に入る前にね、迷惑をかけたお客さんにで全部自腹でですね、弁償して、そして無一文になって進学校に入ってきたなんて、それをさらりと言っちゃうもんですから、ね、一方片や僕はどうかというと、ドイツで貯めたお金でですね、全然こう参考書あって買い放題、ね、仲間からブルジョア進学生なんて言われてですね、揶揄されてですね、私は何のリスクも犯さずにこうやって来てんだよななんて思っちゃってさ、急に自分が恥ずかしくなって、でなんかみんなの証を聞くたびにですね、いや僕ちょっと入ってくるとこ間違ったんじゃないかなと思って、創立者の先生に相談したんですよね、船木純一先生っていう先生ね。だからその純一先生はこうおっしゃってくださった。何かって言うとね、あなたはね、御言葉に感動したことがありますか。当たり前じゃないですか、私は御言葉に感動したから進学校に入ってきたんですが、ね、その御言葉を学んで御言葉を伝えたいと思って入ってきたんですが、それ以上何が必要なのってその先生がおっしゃる。御言葉があなたを動かすんだよ、信仰があるとかないとか関係ないんだ、ね、考えてみたら本当にそうなんですよ、ね、確かに劇的な証を聞けるってのはいいんですけど、劇的な証の背後には劇的な苦しみがあるんだよ。だから劇的な苦しみを体験してないってことは恵みなんです。それでも、ね、同じように私は御言葉によって動かされているっていう点では同じなんです。それをなんで、ね、まるで信仰がですね、人間の能力を指すかのように、教会に来たら本当にこれ気をつけなきゃいけないです。だから、ね、ここで言ってることは、主の言葉があなたを動かすんだよってことです。主の言葉があなたを動かす。そういう中で次に出てくる、ね、言葉は何かって12節、誰が数々の過ちに気づくことができるでしょう。これはね、本当に私たちは自分をどれだけ分かるかというと、ね、私たちは他の人の過ちにはえらいですね、敏感なのに、自分の過ちに関しては驚くほどですね、言い訳が成り立つんですよ。で、自分に関しては結構いい人間だなって思っちゃう。で、作者はそれに対して数々の過ち、ね、自分にも隠されているんだけども、そういうものまで明らかにして私を清めてくださいって祈ってる。使徒パウロは第一コリント4章4節でこういうことを言っている、ね、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではない、ね、私はやましいことはないんだ、だけど自分で自分を正当化はしない、私を裁く方は主であるって自己義認、自分を正当化するっていうことはいけないことだってパウロは一生懸命言っている。実は自分を義とするっていうことは危ないことなんです。神様が私を義としてくださるっていうことのうちに安らぐのはいいんですよ。でも自分は大丈夫だって言った途端、これとんでもないことなんです。だから次に出てくるのは、このしもべの高慢をさえ支配させないでください、ね、高慢っていうのは、ね、サタンの始まりなんです。サタンはね、イザヤ書14章3節にありますけど、意図高い方のようになろうとして、御使いが、ね、神に、こう対抗しようとして、ね、裁かれた。それがサタンの姿。しかもサタンはどうやって人間を堕落させたかというとね、あなたがこの木の実を取って食べるその時、あなた方は神のようになると言われて、神のようになりたいと思って禁断の木の実を取って食べたことがね、堕落の始まりだって書いてある。だからこう旧約聖書を外典にね、こういういい言葉があるんですね、シラ、ベンシラの言葉10章12節13節って、これはね、 アウグスティヌスさんがやたらこの知ら書を気に入ってですね引用してるんですけども、ね、当時はこれは聖書というふうに考えられたんですけども、ちょっと危ないところがあるから聖書というふうに今は判断してないんですけども、とにかくその10章12節13節にこう書いてある。人間における高慢の始めは神から離れることである。高慢の始めは神から離れること。で次にあの全ての罪の始めは高慢である。これはね聖書にしたい言葉ですけどもね、全ての罪の始めは高慢である。罪の始めそれは高慢、ね、だから私たち高慢になること、傲慢になることこそ恐ろしいことはないんだって ですね。でもね私たちはそのそうは言ってもやっぱりいつも高みを目指すでしょ。いやよりねより賢くより強くだからねより健康にとか言ってスポーツクラブにも行きますけども、それはそれでいいことなんですよ、ね、何のためにかっていうことを忘れてなければいいんです。それは主に仕えるため、主にお仕えするために自分の知性を磨く、主にお仕えするために自分の健康を保つっていう方向がはっきりしてるといいんですけども、なんか知らないうちにねあの人には負けたくないよとかね、あんなやつらの風下に立つぐらいだったらなんていう形で頑張ってるって、これがこの世の常じゃないですか。それが危ない。それはまさに糸の切れたタコのようになってしまう。だから何のためにって主のためにっていう方向を忘れたですねあの自己研鑽は本当に危ない方向になるんだよってことです。でとにかく私たちはこの懇願的な高慢の罪から守られるなら、それで私は完全にされる。高慢から守られると私は完全にされるってのはすごい表現です。なぜかっていうとね、人間の罪の根本は神から離れ神に対抗しようとしたこと、それに対してこのままの私が神によって守られ、神によって生かされているっていうことを理解した途端、それは神の目からしたら完全なんだよって言ってるんですね。聖書が言う完全っていうのは完璧ではない。完璧っていうのはあの傷のない宝石のことを完璧っていうんですね。それに対して聖書が言う完全というのは神様の目的に沿っているということです。だから私はこのままの自分は神なしにはですねどこに流れるかわからない、本当に神の御言葉なしにはどうしていいかわからないって認めるということは神様の目から見たらまさに完全なんです。だから自分の不完全を知っていることが完全なんです。自分は完全だと思った途端サタンの使いになっているんです。こういやあこれ完璧ね、とにかく完璧と完全の区別をつけるというのはとても実は日本語的には大切なところなんですけども、であのこの口の言葉と心の思いとが見舞いに喜ばれますように、これは詩篇51編17節に、ね、神への生贄は砕かれた霊打たれ砕かれた心ってありますね。本当に神様への最高の生贄は自分自身の心が砕かれ、そしてあのですね、自分自身の高慢が砕かれて本当に神様によって生かされているんだということを知った心が何よりも神様に喜ばれることなんだ。神様はそのために何をしてくださるかというと、あなたに適度な試練を与えてくださいます、ね、適度な試練を通してまた適度に人の批判を、ね、聞こえるようにしてください。それを通して私たち自分 の、ね、あの思いの偏りだとかね、自分の足りなさを理解して改めて、ああ本当に私って分かっているようで分かってないんだなっていうことに気づく。それを通して神様の目から完全にされる。だから神様は私に適度な試練を与えてくださるってことですね。で最後にね、主っていう言葉、ヤーベっていうことを7度目に使いながらですね、私がより頼むべき岩、ね、人生の基盤は主である。そして主こそが私の贖い主。贖い主っていうのは、贖いっていうことは奴隷状態から解放される。私たちは知らないうちに空中の権威を持つ支配者であるサタンの奴隷になっている。また罪と死の律法からによって束縛されている。それに対して私たちは、ね、御霊の律法、ね、聖霊によって生きるものとされているってことなんですね。とにかく私ですね、本当に改めて大切なのは主の創造の御業と主の御言葉によってこの心が、ね、道づけられるのが大切なんであって、 私たち本当に今の時代一番ね気をつけなきゃいけないのは、あのこのなんか自意識過剰、ね、自意識過剰の罪、これこそがまさに罪の根源かななんて思うんです。自意識過剰、自意識過剰ってのはねこういうことなんですよ。あの本当に恥ずかしい話ですがですね、あのあれですよ、宇宙を見ながら宇宙の始まりはねとかね言い出すんですよね。この銀河系は60億年後にはあのアンドロメダ星雲と衝突するっていう話なんだよ、知ってるとか言ってね、僕はこれを知ってんだよななんていう気もしない。宇宙を見てですね自分のちっぽけさにですね、あの小野くんじゃなくて宇宙の仕組みを知ってるからね。僕はね、あ、モーセ五章、うん、難しいんだけどね、いや実はこのモーセ五章に書いて続いてね素晴らしい本を書いてる先生がいるんだよとか言ってですね、実はこれが僕なんだよなんて、この途端まさにサタンサタンのしもべ、本当に気をつけなきゃいけない。知らないうちに私たちはですね御言葉を読んで感動してる、感動してる自分をまた感動しちゃうなんてね、これが余計なことなんです。だからね、あのアシジのフランシスコね、私たちよく平和の祈りを使いますね。平和の祈りを作ったのはアシジのフランシスコなんですね。このフランシスコさんは800年前にですね父親から受け継ぐことができる財産をすべて放棄してですね、あのこう神様によって物乞いの生活をしだしたんです。その途端すべての世界が美しく見えだしたって言うんですよ。自由になって本当に声のあのね小鳥のさえずりがですね神への賛美の声に聞こえてきたって、自由になった、ね、本当に知らないうちに私たち自分が、ね、獲得したもの、人間が、ね、気づいたものばかり目を向けていると本当にですね知らないうちに心が不自由になってくる。どうか本当にですね神にある自由を味わっていただきたい。そのためにどうしたらいいかというとね、あのこの、ね、メモ、ね、こういう短冊なんか持っててですねどうか、ね、あの天の川探検しに行ってください。それからね本当に素のままの創造の世界を、ね、川のせせらぎを見ながら天は神の栄光を語り大空を見ての技を告げる、ね、本当に神の創造の世界のそのままを心から味わう。で同時にね御言葉によって自分が正されたことあるでしょ、だから皆さんここに御言葉に感動したからこそ今この礼拝の場につながっているんです。だから御言葉に感動した、ね、その原点を繰り返し思い起こしていられたり、御言葉が迫ってきたということは本当に実はあなたの一番、ね、必要なところに語られた、そのまかり間違ってもその御言葉どの箇所だったっけなんて聞かないでよ。ところが意外にそういう方がいるんですよね。どうかその感動の原点に立ち返る、すべて私たちの心が神の圧倒的な創造の御業と神の圧倒的な御言葉によって導かれる、それこそがクリスチャンの自由かなと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは知らないうちに本当に自意識過剰になってしまいます。どうかあなたの創造の御業の素晴らしさとあなたの御言葉の素晴らしさ、御言葉によって私たちの心が動かされる、その原点に繰り返し立ち返らせてください。どうかいつでもどこでも神の御業を喜び、同時にあなたの御言葉に心が自由に動かされますように。イエス様の名によってお願いします。